久しぶりにライブに行ってきました。見に行ったのはフェイレイさん、フェイレイっていうアーティストなんですけども、ピアノの弾き語りもやってましたし、ギターも弾いてたし、まあ基本的にはピアノを弾く人なんですね。新潟ロッツっていうまあライブハウスみたいなところで、ここはFM 新潟っていう、地元の FM 局が確か何かこう関与している、そういういろんなライブやるスペースなんですけども、そこで、ライブがありまして、でここに入ったことは今までなくって、今日初めてその会場を見たんですけども、想像してたのよりは狭い空間でした。まあ、オールスタンディングかと思ってたんですよね。でも行ったら、まあ、自由席形式でしたね。チケット前に買った時は、整理番号がついてたんですけど、まあ、ちょっと仕事の関係で、まあ、仕事をなんとか、時間通りに終わっても、ちょっと仕事場が新潟市からちょっと離れてるので、新潟まで車で高速道路を使って駆けつけて、それから近くの駐車場に車を止めて、そこからかなりちょっと徒歩の距離があるんですけれども、それで、なんとか間に合いそうだなとは思ってたんですけども、ちょっと計算が外れましてですね、7時から始まるやつが、会場に入れたのが7時10分で、もうちょうど、ライブが始まってたとこだったんですけど、ですから1曲目から聞いたのか、2曲目から聞いたのか、ちょっとわからないんですけどもね。で、まあなんかしっとりとした曲で、もう、ステージが始まってました。入った時は。そして、ステージ上には6人の人がいて、まあご本人、フェイレイさんはピアノ、グランドピアノが真ん中にあって、そこを弾いてまして、あとはドラムスの人、これがちょっとこう、なんていうか、イガグリ頭っていうか、ゴブガリっぽい、頭で、まん丸いようなメガネをかけて、ちょっと濃い色の T シャツを着た人がドラム。それから、舞台上手の椅子に座って、白髪頭の、まあ、白髪混じりの、ちょっとロングヘアの、男性が、ギターを弾き、エレキギター、を弾き、まあ、時々アコースティックギターもやってました。それから、舞台中央奥に、シンセサイザー担当の方、やってました。それから、舞台に向かって左側ですね、下手側。一番下手側にはですね、女性が、ストレートヘアのですね、こう、ちょっと長めの、女性、髪の長い女性が、まあ、バイオリンを弾く。それから、そのちょっと中央より奥で、ベースの人。そういう構成で。まあ、これまでちょっと、ロック系の、すごく威勢のいいライブばっかり見て、来ましたんで、最近は、今日のちょっとこのしっとりとした落ち着いた雰囲気には少し最初馴染めなかったんですけども、まあお客さんもですね、やはり客層も違いまして、このフェイレイさんの独自のフェイレイワールドっていうような、感じがあるんですけども、やっぱりそれにそぐうお客さんというか、なんて言いますかね、全体としておとなしめで、まあ、微妙に渋い若者っていうか、まあ、私から見ればみんな若者なんですけど、ちょっと、ちょい悪若者みたいな、感じですかね。 で、このフェイレイさんのライブのスタイルってのは割とこう、なんて言うんでしょう、MC が結構入るんですけれども、やっぱりこう、聴衆の大人心を意識するんでしょうか、それとも独自のフェイレイワールドを前面に押し出そうとしているんでしょうか。MC の内容がすごく観念的でですね、非常にこう分かりにくい、分かりにくいって言うとね、失礼に当たると思うんですよね。非常に私と近いものを感じましたね、フェイレイさんには。僕の、に近いものを勝手に感じておりました。フェイレイさんのその、MC ワールドですね。簡単に言うと、この簡単に言うととか、つまりとか言いながら、だんだんとこう、反復パターンにはまっていって、こう、だんだんグダグダになっていくのが、この、これまでいくつか音声ファイルを録音して、自分で気づいている点なんですけどもね、要するに、非常にですね、グダグダになっていくんですね。こうトークをすればするほどこうなんていうか少しずつ滑っていく感じがあるんですね。そういう波動を感じるトークなんですよ。で、ちょっとこう、同情してしまった面がありますね。で、例えばですね、表現はうまくないけど、多分、フェイレイさんが、いろいろこう、インスピレーションを、こう、そのまま文章にしたらですね、吉田豪さんがこう喜びそうな、そんな感じもしないでもないですね。こういろんな曲に対する思い入れっていうのが彼女なりにあって、これから歌おうとする曲をね、紹介するときに、それを自分が一体どういう気持ちが、その衝動がその曲を作ったかっていうようなことを、こう、さらりと軽く紹介してくれるんですけども、その内容がですね、こう、じっくり聞いていてもよくわからない。ちょっと口で説明しようがないんですけどね、あんまり植物的な表現を使わない方で、こう、なんていうかな、こう、すごくね、抽象的な気持ちのあや、心の、なんて言いますか、さざ波、そういうものをこう、みんなに伝えようと思って MC をする状況なんですけども、要するにその、観念的なトークなので、だんだんこう、多分自分でもこう、スポーンとこうね、みんなにその言いたいことを伝え切ったっていう、そういう気持ちは多分してないと思うんですよ。こう聞いててもだんだんグダグダになっていくんですね。で、とにかくそういう気持ちで作った曲ですっていうところに最終的な修練していくんですね。でもまあ、その曲、次に、そういう前振りで聴く曲自体はですね、非常にまた、それなりに趣があって、こう、割としっとりした、独自の世界を感じさせてくれて、そういう意味で、私は満足して帰って参りましてですね。で、ただちょっと、そうだな、これ入場料金5000円だったんですよ。それに、ライブハウスっていうことで、ドリンク代500円取られてですね、5500円っていうライブじゃなかった気はしますね。その点はちょっと文句を言わせていただきますね。全部込みで4000円だったら納得して帰ってきたんかな。そこが正直なところですね。2006年 4月13日新潟でのフェイデイさんのライブについて今喋っていますが、そしてまあいつも思うんですけども、このお決まりのアンコール劇がありますよね。もうちょっと意外と盛り上がってきたなっていう、大爆発のちょっと手前で、こうなんていうか寸止め的っていうんでしょうかね、スーッとこう、はいそれじゃあこれでみたいな形でこう皆さん引っ込んじゃったんですよね。うん、これはだからまあお決まりのアンコールパターンだなと思って、確かにその通りで、まあコアなファンの人がね、フェイレイフェイレイとかこう掛け声をかけて一生懸命拍手してましたけども、会場自体のそのなんていうかな、客層が割とおとなしめだったし、そういうノリでこうアンコールを求めるタイプのアーティストじゃないだろうっていう感じだったんですけども、まあ数名の人がですね結構盛り上がってました。うん、でなかなか出てこないんですね。で、じらさないでとかなんとかね、お客さんの一部の人が、コールしてましたけどもね、まあちょっとそこで引いちゃいましたね。うん、その多分よくわかりませんけど、他の会場でもね、あのお客さん頑張ってるのかもしれません。そういう雰囲気でしたし、まあともかくもうちょっと静かな雰囲気の中で、また何事もなかったようにアンコ軽いアンコールの拍手の後で再登場してもらいたかったなっていうところが正直なところなんですけども、まあなんとなくそのちょっと引いちゃった雰囲気の中で、まあこっちとしてもまあどうせね、また後で出てくるんだろうから、早く出てくるなら出てきてくれよ、そこでこうコールしてるお姉さんもそうすれば早く黙ってくれるしなんて思いながら待っておりまして、そしてまあ案の定皆さん出てきまして、それでまあそのお決まりのアンコール劇のその後にやって初めて、その後で初めて歌った曲がですね、まあ、実は私がその一番待ち望んでいた、これを聴きたくてここに来たんだ、そういう曲で、その曲名は私がぜひ聴きたい、その曲を聴きたかったからチケットを買ってここに来たっていう、その曲名はですね、その Tears っていう曲です。はい、涙ですね。でこの曲を歌い始める前にまたいろんな、トークがありまして、いろんなでもないんですけども、ちょっと軽いトークがMC がありまして、その MC の言葉の端々から、おこれ絶対ティアーズの前振りだなと分かったんで、すごく期待感が自分の中で高まりまして、それでですね、このティアーズは良かったですね。何しろそれを聞きたくてこのライブに行ったわけだし、でこのティアーズが、もう僕の大好きな曲で、もうこの曲を歌ってる間はですね、もうなんて言うんでしょう、その曲の間はかなりこうなんて言いますかね、ああ来てよかったなっていうよりも、なんかこう陶酔感っていうんでしょうか、そんな形でもうその心地よさに耳を任せてっていうか、そんな感じで、もうその歌をこう、まあ、体の中の全部の神経でこうその曲の周波数にこう、なんていうかな、自分のこの、体質を変化させて、こう、なんていうかね、こう、固有振動数をこう、変えて、なんか共鳴しちゃうっていうか、そういう心理状態でその曲を聴き終わりまして、ああ、よかったなと思いました。 そういうことで、その他の曲についてはほとんど興味がないっていうところが正直なところなんで、かなり偏ったフェイレイファンなんですけども、とにかく、あ、またとにかくで話をまとめちゃいけないのか、そういうことで、このティアーズを聴きたいために、生でティアーズを聴きたいためにね、ライブに行ったわけです。それでまあその目的は遂げたというところですね。でまたライブの話に最終的に戻ります。もうそろそろやめますが、最後はあっけなく終わりましたね。でティアーズの後にもう一曲、今度バンドのメンバーがみんな引っ込んで、彼女一人でピアノのソロで弾き語りで、非常にまたこれもしっとりとした、まあなんていう曲かわかりませんけど、いい曲を歌って、で拍手が起きて、ありがとうとちょこんと頭を下げて、手をひらひらってこう両手をバイバイって、こう若い女の子みたいに、まあ若い女の子、まだ若い女の子でしょう、20代だそうですので、まあそういう形でこう手をひらひらって振ってですね、2、3回会釈して引き上げていきまして、この雰囲気だとね、またアンコールアンコールでもう一回バンドが出てきて、あと一曲ぐらいやってくれそうな雰囲気で、つまり盛り上がって消えたわけじゃないんですよ。スーッと引っ込まれたんですね、フェイレイさんが。そうしたら会場に電気がつきまして、あれという形で、もうピピピピピピッとこう、ハテナマークがこうね、私の頭の周りにこう、灯ったような状況で、お客さんたちもみんな当然のように席を立ち、ああ、終わったな、みたいな形で、会場から三々ここ出ていくのでありました。で、私は、もうちょっときょとんとしたんですけども、まあその状況に順応せねばと思いまして、確かにもうそれ以上何事も起きそうもなかったんで、その新潟ロッツを後にしたわけですけどもね、なんか終わり方があっけないなぁと。そこがまたその5000円という入場料金にちょっと見合わない終わり方だったような気がして、その点がちょっと釈然としないのでありますけれども、そういうことでですね、フェイレイ新潟のライブは終わりました。ということで、失礼します。長い話をにお付き合いいただきましてどうもありがとうございます。またよろしく。